皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第268回は、日本で BNI を初めて見たと題してお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、大竹さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、今日は大野さんに、日本で一番最初にできたチャプターのエピソードをお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本でビジネスやっていなかったので、知り合いがいなかったんですよね。なので、ロンドンでそのディレクターのトレーニングを受けて、で、どうやって例えばチャプターを立ち上げるとかっていうのはもちろん学んで帰ってきたんですけど、でもその国で初めてのチャプター、一番最初のチャプターっていう設定では、その当然イギリスのディレクタートレーニングの中にはそういったものは、要素はなかったので、特別実はそのトレーナーの人、カナダから当時来てくれてたスティーブ・ローソンさんっていう人がいるんですけど、まあ彼に特別セッションをですね、ワントゥーワンというか、ワントゥーマンでやってもらって、何もないところからチャプターを立ち上げるっていうのをやってもらったんですよね。その時に、まあ、どうやってスタートするか、で、知り合いがいないところからどうやってスタートするかっていう意味で、まずリストを手に入れるみたいなところがですよね。リストっていうのは、その時教わったのは、例えば、商工会議所とか、そういうの名簿みたいなのがあるはずだから、みたいな。でも、その商工会議所の名簿を手に入れて電話するって、なんかちょっとこう後ろめたさがあったので、検索エンジン、いわゆる、まあ、当時も Google と Yahoo だったかな。だったので、まあ、そこで、まあ、当時、東京の、まあ、吉祥寺っていうところでね、立ち上げを始めたので、まあ、キーワードとして、吉祥寺っていう街の名前と、例えばカテゴリーですよね、税理士だとか、あるいはエグゼクティブコーチとかね、そういう土地の名前とカテゴリーのをキーワードとして使って検索して、で、出てくるじゃないですか、事務所とかね、そういう事業者の情報が出てくるので、で、その中からこう一つ一つこう開けてみてみて、代表の方とか社長さんの写真とプロフィールがしっかりと書かれているところを中心に電話をしていくと。いわゆる英語ではコールドコーリングって言いましたけど、知らない人に電話していくっていう作業を毎日してたんですよね。1日だいたい20件ぐらい。で、20件って聞くと、まあ、専門っていうか、やったことのある人は少ないと思われると思うんですけど、まあ、リストがあれば多分100件とかいけるんですよ。なんだけど、まあ、自分でリストを作りながらの作業だったので、一人電話をかける先を一つ絞るのに、まあ、10分から15分ぐらいかかっちゃうんですね。で、やっぱり電話をする前にその人がどういう人なのかっていうのを頭に入れて電話をしたいっていう心理が働いたので、まあ、だから1時間に4人から、まあ、せいぜい5人ぐらいしかかからないんですよ。なので、まあ、1日かけて、まあ、20人を、まあ、検索して電話をするっていう作業をすると、だいたい1割ぐらいですかね。20人かけて2人ぐらいが、当時はね、説明会を重ねるスタイルでチャプターの立ち上げやってたので、1割の2人ぐらいが、じゃあ行きますねっていう、イエスの返事をくれて。だから毎日ね、1週間で5日間同じ作業を繰り返すと、2人かける5日だから、まあ、10人ぐらいは新しい人が来てくれるんですよね。で、それを繰り返してました。2006年のそうですね、3月3日のひな祭りの日から始めて、そうですね、8月ぐらいには当時、必要だった、20人が一旦揃って、で、それから、まあ、トレーニングをやっていくんですけど、お二人ぐらいちょっとドロップアウトされてしまったんですけど、結果として18人ぐらいでのローンチになりました。それを9月に発足のイベントをやって、ね、100人以上ね、来てくださったんですよね。メンバーの皆さんも結構ね、あ、こんなに来てくれるんだ、朝早くかね、朝7時からありがたいなっていうか、まあ、自分たちでやった結果に驚いていらっしゃったのがすごく印象的でしたね。でもまあ、さっき言ったように、直接の知り合いがほとんどいないというか、多分ね、唯一一人だけ事前に知り合いだった。事前にって言っても、本当に1週間前とか2週間前くらいの感じで、他の会でお会いした弁護士の方ぐらいで、 あとは皆さんもさっき言ったように初めて電話をして来てくださった方々、プラスその方たちが呼んでくださったビジターとかね、彼らがスポンサーを務めてくださった、まあ、別のメンバーの人たち、半分ぐらいはおそらく、まあ、電話で初めてお話しした人たちで、残りの半分は多分その方たちの知り合いっていう構図ですね。
まあ、知らない人にこう電話をしてお話をしていったっていうことなんですけど、まあ、当然その、まあ、冷たい反応とかネガティブな反応もね、たくさんあったんじゃないかなと思うんですけど、え、もつさんはそこで心が折れそうにはならなかったんですか？
そうですね。当然、なんで俺の電話番号知ってるんだとかね、もうすぐに途中でガチャンって切られることも当然あるわけですけど、それはもう電話の、いわゆるコードコーリングっていうものには付き物だと思ってたので、で、幸い私の場合は、イギリスで起業したときに、その経験を持ってたんですね。やったことがあったんで。で、当時は営業のセールスチームが、セールスチームって言っても本当に電話のコールコーリングをして、で、自分たちでクロージングかけるみたいな、そういった営業のチームだったんですけど、で、5人ぐらいいて、彼らね、1日200件ぐらいかけるんですよ。スタッフの彼らだけに任せているんじゃなくて、やっぱり役員のメンバーたちも、俺たちもかけようということで、それだけやってるってわけにいかないんですけど、1日やっぱり10件、20件ぐらいかけてたんですよね。なので、その時の経験はもうすでにね、大変な作業であると。特にメンタル的には結構きついので、なかなかスタッフのメンバーたちみたいに、1日200件とかってかけてても、その結構やっぱりネガティブな反応が多いので、結構きつい作業だなと思ってましたね。でもやってたおかげで、やっぱり成功体験もあるので、数かけていれば必ずそのヒットするというか、いいお客さんも見つかるし、いうことがあったんで、BNI でそういう初めて日本でそのチャプターを立ち上げるって時の電話をかけるっていう作業も、それほど、大変でしたよ。大変だったし、一本電話するにも結構勇気を振り絞ってダイヤルするっていうか、今ダイヤルじゃなくて携帯でしたけどね。でも、それが経験があったからこそできたんですけど、でも確実にこう電話をしていれば、興味を持ってくれる人は必ず出てくるので、っていう感じでしたね。
まだ日本にね、存在しないものなので、こう、食べたことのない、こう、なんだろう、料理を説明するような難しさがあったんじゃないかなというふうに思うんですけど、その時に、こう、伝える上で大切にしたことって何だったんですか？
そうですね。あまり電話で多くを語らないっていうのは、マニュアルにも書かれてたし、ディレクターのトレーニングでも教わってたんですけど、電話で説明をしようとしない。で、何か変わったことをやってる人間がいるなとか、なかなかこう聞かないことをやろうとしてる人間が吉祥寺に現れた的な そういう怖いもの見たさ的な要素もあったんじゃないかなと思うんですよね。で、だってもういきなり誰、知らない人から電話かかってきて、そういったね、会を立ち上げようと思うんですけど、ちょっとお話ししたいんで、ぜひ来てくださいみたいな話をして、来る人って普通じゃないと思うんですよね。
確かに。
普通じゃないと思うんです。だから、それだけ好奇心が強い人が多分集まって、一つ目のチャプターでできたんだと思うんですよね。でも彼らがいなかったら本当に、ね、今、BNI ってできてなかったと思うので、本当ありがたい存在でしたよね。
すごい面白いなと思ったのが、その、知らない人にね、電話をするという、いわゆるダイレクトマーケティングの手法を使って、リファラルマーケティングを伝えるという、多分、なかなかね、できない体験をされたんじゃないかなというふうに思うんですけど、その時のその反応、要はやってることと言ってることが、ちょっとその矛盾するというか、そういう側面もあるのかなと思ったんですけど、どんな反応があったのか気になります。
そうですね。当時、そういう反応がなかったようにも思うんですけど、ただこれって当時の話だけじゃなくて、今もね、こう一般的に言えることだと思うんですけど、リファーラルマーケティングだけやってればいいっていうものでもないと思うんですよ。で、できれば、いろんなそのマーケティングの手法、あるいは集客の手法っていうのをやってみるっていうのは大事だと思っていて、で、私もだから、ロンドンで起業して、ね、売り上げ立てるためにとか、お客さんを見つけるために、いろんな手法を試したんですよね。 やってみて、で、それぞれ一長一短あるし、成果が出たもの、全く出なかったものもいろいろあったんですけど、例えば単純なもので言うと、よくありますよね。日本でも駅前に立って、チラシとかビラを配ってる人とかっているじゃないですか。ティッシュ配ったりとか。あれに近いこと、例えばインターネットの当時ブロードバンドって高速通信の回線を開設するみたいなののサービスを提供してたので、そのリーフレットを作って駅前で配ったりとかね。で、なかなかやっぱり受け取ってもらえないわけですよね。ああいうものって。いろいろ工夫はするんですけど、でも受け取ってもらうとすごい嬉しくて、単純にその人にとってはどういうつもりで受け取ってくれたのかわからないですけど、こちらとしては1枚はけたみたいなだけでも結構ありがたいんですよね、感謝できる。でも結構ね、冬なんかは寒いし、体力的にもしんどい作業ですよね。あとは、そうですね、商店街を端から端まで歩いていくんですけど、で、どんどんお店とかに、まあ、いわゆる飛び込みですよね。飛び込み営業なんですけど。まあ、それも、まあ、リーフレットとか、その資料を持って、その時は、ウェブサイトを作りませんか的なね。当時はまだ、ちゃんとしたウェブサイトを持ってる企業の方が少なかったっていう時代だったので、まあ、持ってるとね、看板じゃないけれども、まだ新しいお客さんが、インターネット上で、そのお店の存在を見つけてくれて、足を運んでくれるきっかけになりますよ、みたいなね、話をして、契約を取っていくみたいな流れだったんですけど、まあ、それはそれでやっぱりね、すごくいい経験をできたなと思っていて、今でも覚えてるお客さんっているんですよね。そう、飛び込みでお客さんになってくれた人。一つすぐ思い出したのが、美容室の女性のオーナーだったんですけど、アフロ専門の美容室なんですよね。自分はアフロのお店、美容室とかって行かないので、ご縁はなかったんですけど、でも自分の知らないビジネス、事業っていうものに触れることができたし、そのオーナーの女性が、まあ、どんな思いでそのお店をやられてたっていうのが、まあ、聞く機会にもなったので、はい、すごいいい思い出になってますし、いい経験になってるなと思いますね。あとは雑誌、ビジネス向けの雑誌がいろいろやっぱりあって、そこに挟み込むんですかね、こうチラシとかを入れてもらって、当時はまだやっぱりデジタルってあまり普及してなかったので、雑誌は郵送されているものだったので、例えばそうですね、雑誌もそうですし、あとは商工会議所の会報なんかも紙だったので、そこにもこう入れてもらったり、チラシとか入れてもらったりとかしてましたね。確かね、1万部近く入れてもらって、問い合わせが2件とかね、0.02%みたいな反応率ですよね。で、そこで、まあ、2件で売り上げつながってないので、まあ、結果ゼロみたいな感じなんですけど、はい。まあ、それに結構な、まあ、予算をかけてやってみたけど、まあ、結果につながらなかった、みたいな。あとはやっぱり、交流会的な、その商工会議所のミキサーとかってよく言うんですけど、まあ、日本という交流会に足を運んで、いろんな人と、こう、名刺交換をして、あのビジネスパートナーが、やっぱり企業のちょっと先輩だったので、まあ、彼が言うように、翌朝、名刺交換した名刺を片っ端から電話してみるんですよね。あれ営業ですよね、営業電話。で、それはさっきの、で、あの営業電話と違って、さっきのはリストがあってそこにかけていくんですけど、今度はもう自分が会って名刺交換した人たちに電話するので、いわゆるコールドコーリングではないんですけど、でもやってて僕ら気づいたのは、買ってもらおうと思って電話してるのに、結局もうこちらが買う方が多いっていうパターンだったんですよ。はい、売上につながるっていう分よりも買っちゃうというかね、うちでサービスを買ったり、商品を買ったりすることが多くなっちゃうので、あれ？みたいな、ね、売上上げようと思ったのに、経費の方が増えていっちゃうみたいな感じでやってましたね。
なんかその最初のチャプターの立ち上げの過程で、大野さんがたくさんのチャレンジをされたんだなっていうことが分かりました。で、その印象深いのは、その全てのその挑戦を、その成功失敗ではなくて、その良い経験と捉えているところが、多分今のね、結果につながってるんだなというふうに感じました。いろんなそのマーケティング手法を試していく中で、まあ、リファールマーケティングを伝えていくというところで、その経験の中で、よりその B&I の価値とか、リファラルマーケティングの価値をこう再認識するというか、こう理解が深まるっていう体験ってあったんでしょうか？
当時、実はそのチャプターの 立ち上げの時のね、話の中でも、B&I のそのリファルマーケティングとか、B&I の仕組みの説明の中でよく言ってたのは、当時まだやっぱり電話帳ってあったんですよ。日本のファンページとか、イギリスでもイエローページっていうのがあったんで、そうすると広告を出すじゃないですか。 紙媒体なので。で、広告にやっぱり何十万ってかかるんですよね、あれ。何十万ってかけて、当時 J1 の立ち上げの時にも話をしてたんですけど、実際に税理士のメンバーの、ね、方が広告を出されてたっていう話をシェアしてくれて、で、割と大きい広告だったので、何十万っていうか確かね、まあまあな金額すると思うんですよね。ちょっと正確な数字は覚えてないんですけど、何十万っていう金額だったんですけど、ほとんど効果がなかったっておっしゃったんですよ。1年ごとに更新していくのかな。でもほとんどそこからの問い合わせってもなくて、効果がないからやめようっていうか、やめたいと思ってたんだけども、あそこは事務所閉めたんじゃないかと思われるのが怖くて、広告をやめられなかったっておっしゃったんですよ。でもこの BNI を知って、もう広告をやめる決心がつきましたって言って、皆さんの前で シェアしてくれたのがすごく印象的でしたね。実際同じような、あるいは場合によっては BNI のプログラム利用料よりも高い金額を払って広告を出すんだけども、なかなか成果につながらないということはあり得ると思うんですけど、まあそれと比べると、やっぱりいろんな面で BNI のリファルマーケティングっていうのはメリット大きいよね、あるいは多いよねっていう話をよくメンバーからもフィードバックもらってましたね。
たくさんのその苦労という、まあ苦労と感じてないんだと思うんですけど、まあいろんなね、良い体験を積み重ねて、最初のチャプターが、まあ発足が確定して、これからスタートするといった時に、どんな思いとか、どんな感情、どんな気持ちになったのかなっていうふうに思ったんですけど。
そうですね。当時は今よりもね、ハードルが低かったんですけども、やっぱり初めてのチャプターの立ち上げっていう経験だったので、なんとか発足にこぎつけられたみたいな、こう、安堵感みたいなのは結構大きかった記憶がありますね。でも、まあ、それってスタート地点じゃないですか、チャプターにとっては。なので、やっと正式にスタートできるっていうところなので、そこからメンバーの皆さんに、やってよかったっていうかね、決めてよかったって思ってもらう必要があると思ったので、一番そこからちょっと大変だなって思ったのは、やっぱりトレーニングも開催しなくちゃいけないし、トレーニングやるとなったら、当然マニュアルとかテキストとかって必要なんですよね。で、当時は私はまだ一人でやっていたので、日本語の資料とかテキストとかマニュアルないと。だから当然英語からの翻訳してみたいなローカライズの作業をしなきゃいけなかったんですけど、今だったら、まだね、生成 AI とかマシンラーニングとかあるので楽ですけど、まあ、当時は本当にそれこそ紙の辞書とか使ってましたね、まだ。時々。インターネットで辞書を引くみたいなことももちろんやってたんですけど、時には本当に紙の辞書を引きながらメンバーサクセスプログラムとか、日本語のやつを作るとかね、翻訳したりとかっていう作業をしてたので、いや、今考えられないですね。そういう意味では。今と比べると作業量がね、本当に時間かかる作業だったし、ボリュームも多かったので、まあよくやってたな、みたいな。今振り返ると思いますね。スタッフがいなかったので、それこそ20人近くのメンバーの皆さんのためにトレーニング会場にマニュアルとかテキストを運ぶみたいなのも大変だったんですよ。で、今のメンバーの皆さんもしかしたらご存知ないかもしれないんですけど、当時、メンバーサクセスプログラムのバインダーってあったじゃないですか。結構重たいんですよね、あれね。
ア
あ
メ
れ
リ
が
カサイズ。
20冊とかバインダーがこんな、確か3センチ、4センチぐらいなんですよね、確か。厚さが。で、紙も厚手のものをあえて、ね、使ってたので重たいし、で、本当に段ボールにいっぱいそれが詰まってるものを運ばなきゃいけないみたいな感じで。だからね、そういうカラーで印刷する場所って限られてたので、結構ここからあそこへ運ばなくちゃいけないって大変な作業で、それこそ荷物をゴム紐で縛り付けてこう運ぶトロリーじゃなくて、なんて言うんでしたっけ、あの。
台車？
台車じゃなくて折りたたみ式のあるじゃないですか。旅行とかにも使えるやつ。あれに乗っけてたんですけど、そんな大きいものを乗せる仕様じゃないので もう荷崩れを起こすわけですよ。道の真ん中で。吉祥寺の交差点で横断歩道を渡ってる時に荷崩れを起こしてですね 道中にこう、マニュアルとかもどちらかしてしまって、もうあたふたしてたっていうのがね、今でもすごく覚えてますね。もう途方に暮れましたね。あ、これどうすればいいんだみたいな、そんなこともありましたけど、今となってはいい思い出ですけど。
もっと聞きたいなと思いながら聞いていたので、また ね、時間を作って、この後もいろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、そろそろ時間も終わりに近づいてまいりましたので、ここまでで大野さんからのメッセージをメンバーの皆さんにお願いできますか？
はい、ありがとうございます。今日いろんなマーケティングとか集客の手法がある中で、今、メンバーの皆さんは、この BNI のね、仕組み、リファールマーケティングとやってくださってるわけですけど、もし機会があれば、ぜひ他のものもやっていただくのがいいなと思うんですよ。で、1本だけやってればいいっていうものではなくて、こう組み合わせるとか、さっき私がお話ししたように、体験っていうか、経験をするっていうだけでも、いろんな学びとか気づきがあるはずなので、で、私もやっぱりいかにそういう他のマーケティング仕様と比べると、リファラルというもののインパクトというかパワフルさっていうんですかね、例えば成約率が高いだとか、リピート率が上がったりとかっていう、まあ、優れた結果につながりやすいっていうのは実感できるしね。やっぱコールドコールってあんまりこうやりたいものとは思わないものだと思うんですよね。だから、それはそれで結果を出すことはできるんですけども、いろんな意味でリファラルマーケティングというものの強みというか、いいところっていうのを実感できる、そういった機会にもなるかと思うので、ぜひね、いろいろ試してみてほしいなと思いますね。
ありがとうございます。いや、本当にリファーラルマーケティングっていうのはいきなりできるものではなくて、やっぱりその前段階にそういうダイレクトマーケティングがあったりとか、本当に様々な努力を重ねてのリファーラルという形につながっていくんだなっていうことを、大野さんのお話から改めて感じることができました。大野さん、そして大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは、次回もオシャレビアライポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!